まず1件目、新平山大橋開通に伴う旧平山橋の取り扱いと周辺整備についてであります。長年の懸案であった田代平山橋が架けられ、このほど新しい平山橋が完成いたしました。関連する道路の交通所施設も整い、去る1月26日には完成を祝って開通式が行われ、その日から一般の利用ができるようになったところであります。このような開通式は地元田代区において平山橋開通式実行委員会を立ち上げ、町並びに県当局のご指導とご支援をいただき実施されたものであります。当日は新しい橋の開通を待ちわびて詰めかけたたくさんの人たちが見守る中、町から山田町長さん、県の県道整備部長をはじめ関係の役職員、そして町議会の議員各位、相川地区の各区長さん、地権者の方々、また工事関係者など、この工事にご尽力いただいた大勢の皆様ご臨席のもと、記念すべき開通式が盛大に挙行できたわけであります。これもひとえにご当局各方面の温かいご理解とご協力のおかげでありまして、厚く御礼を申し上げる次第であります。新しい平山橋は橋のテーマを中津川との出会いの場と位置づけ、いろいろな出会いを演出するとともに、美しさと安全性に優れ、かつ機能性を十分兼ね備えた素晴らしい平山橋であります。この新しい橋の開通に伴い、田代地内は今まで橋幅が狭いため車両の交互通行を余儀なくされたニックが解消されたことにより、交通渋滞は大幅に緩和されるものと思います。また吊り付け道路や周辺道路が狭隘なため、歩行者が常に危険にさらされるという歩行者の安全確保の問題や、その他交通上懸念されたいろいろな問題が合わせて改善されるものと思います。同時に私はこうした交通上の貢献のみならず、これを機に商店街の振興発展に寄与することはもちろんのこと、地域の活性化と繁栄をもたらす基盤となり、架け橋になるものと確信するとともに、大きな期待を寄せているところでもあります。さて、次に旧平山橋の関係であります。この橋はご存知のように、三連式の姿や形の美しいリベット構造、トラスト橋でありまして、大正2年の開通時には、一連のみが鉄製で、他は木橋であったようです。その後、大正15年に、三連とも現在のような鉄製構造になったということでありますが、神奈川の橋100選、鉄の橋100選に選定されるなど、我が国の橋梁史上希少な価値の高い道路橋であると伝えられております。いずれにしても、旧平山橋は文化や経済の向上、発展に大きく寄与してまいりました。これからいよいよ耐震工事や塗装工事を経て、歴史の三方道として生まれ変わり、県から町に移管され、周辺の貴重なレクリエーション拠点の一つとして再スタートすることになると聞いておりますが、そこで次の点について、町として どのようにお考えになっていられるかお尋ねいたしたいと思います。1点目、旧の平山橋を含め近隣の田代運動公園、天王河原や祭り場、塩川崎など周辺一帯を包含した広域的公園づくりについて伺います。2点目、旧平山橋を貴重な財産として今後保存するための必要な修繕、また改修工事等を考慮し重要建造物等の指定申請のお考えを伺います。3点目、平山大橋の開通した後の県道54号線平山地区昇楽寺付近の新旧県道が交差する地点は開業する必要があると考えますが、どのようになっているのかお聞かせいただきたいと思います。第2件目、町主催のイベントについてであります。現在イベントと呼ばれる事業は町が主催する各種の行事や催しをはじめ地域の各種団体が行うものまで合わせますと年間を通じて町内の各地で催されております。ちなみに地域で各種団体が中心になって開催されるイベントで企画性あるいは規模などを勘案して代表例を挙げるならば半原田代地区の長安部祭り、三間地区で行われる三間瀬合戦祭りがよく知られており、特筆として挙げられるのではなかろうかと考えます。そしてこのお祭りにはその都度それぞれ数多くの参加者があることや評判もよく大変喜ばれていることから、現在では地域に定着した存在になっているものと思いますし、地域の活性化をもたらす有意義なイベントであると認識しているところであります。これらの運営の状況ですが、費用の面では町の補助金のほか地元有志の善意が主な財源にして賄われ、また計画の立案から実施に至るまで全て地域住民が一体となって自主的なボランティアの手により運営されており、こうした取り組みこそが成功率の開催につながっているポイントであって、まさに民活導入の生きた恒例であろうと思います。一方、町が主体となりあるいは関係団体の協力を得て行う各種のイベントが各部局で計画され実施に移されております。その中で特に春の植木祭りや秋に行われるふるさと祭りの人気が高く、現在では町の代表的なイベントに育っているものと思います。もちろんこれらのイベント以外にも誰もが認める立派な実績を積み重ねている事業があることは承知しておりますけど、しかし全てがそうばかりとは言い切れない事例があろうかと考えます。長年のマンネリ化で協力者が得られないとか、参加住民が激減してしまい人集めに苦慮する事態に至っているなど、効果の面からも疑問を投げかける向きさえあるとささやかれております。経済復興の折、地域商店街の活性化や少子高齢化の時代を踏まえ社会情勢に即応した事業が迫られていると思います。そこで次の2点についてお伺いします。1点目、町が主体で行われるイベントの年間開催数と 所要軽視、職員党員数について伺います。2点目、各種イベント事業の実施については常に見直し作業がなされているものと考えますが、その現状についてお尋ねいたしたいと思います。第3件目、高齢者家族に対する防犯対策についてであります。本庁の高齢化率は平成12年度において10.8% を示しており、県の 13.1%、 全国平均の 17.0% それぞれ下回っているものの、今後その比率は確実に高くなってまいることが予想されているところであります。町ではこうした現状を踏まえ、すでに高齢化社会に向けて各班の福祉施策を推進され、高齢者の一人暮らしあるいは在宅家庭に対してそれぞれ自立した生活が保てるよう、幅広い支援措置やボランティアによる給食サービスに至るまできめ細かな援護策を講じておられます。しかし最近こうした一人暮らし家庭等を対象に悪徳商法による訪問販売が横行し、被害が広まっていることが報じられております。その手口は様々なようですが、いずれも人間心理の弱みを巧みについた訪問販売や催眠商法、SF 商法ですかね、アポイントメント商法などと呼ばれるもので、高齢者の一人暮らしや高齢者の在宅家庭を狙って物品の販売から、近頃は住宅の改装工事にまで広がり、多岐にわたって騙された例が後を絶たないと言われております。最近の神奈川新聞紙上に関連記事が出ておりましたが、催眠商法、集めた客に家庭用品を配り、最後は高額な布団等を売りつける商法で逮捕された。そしてその被害に遭った方のほとんどが高齢者の女性であるということでありまして、その他にもこれに類似する被害の話はたくさん聞かれるのが現状であります。高齢者の一人暮らし家庭には緊急通報システム等が設置されており、相応の効果は期待されるものの、この種の悪質な商法に対抗するにはこれだけでは不十分と言わざるを得ません。特に一人でいる場合、一旦玄関に入ってしまった時とか、その類の集まりに参加してしまったような場合など、巧みな話術に惑わされ騙されてしまうケースが多いということです。一人暮らしの家庭はもちろんのこと、他に家族がいられる家庭でも、高齢者が一人で留守番される家庭も多いわけでありますけれども、悪質で巧妙な手口の商法による犯罪行為を未然に防ぐため、町としてどのような防犯対策をお考えであるかお聞きしたいと思います。以上3件関連の質問とさせていただきます。
町長、山田富夫君。
はい、町長、ご答弁申し上げます。はじめにちょっとご報告させていただきますけど、先日県下の市町村長会議がありまして、席上県幹部の方も出席をされました。その席上ですね、平山大橋の開通式にご臨席を、県の代表としてご臨席をいただきました大住県土整備部長から、今まで、多くの開通式に出席をさせていただきましたけど、平山大橋のように、地域ぐるみで地元の主催による開通式は初めてであったと、まあ、今後県下市町村において大いに 参考になる立派な開通式であったと、県下市町村長の おられる前でお褒めの言葉をいただいたところでございます。ご報告をさせていただきます。ご質問の1点目の旧平山橋を含めた田代運動公園、広瀬河原、マッスリ場、塩川崎等を含めた広域的な公園づくりの考えについてのご質問でございますけど、ご案内のように、真渡橋、半原の真渡橋から旧平山橋までの通称田代天皇河原一帯の河川空間をはじめ、塩川崎を中心とした南沢周辺地域は、宮ヶ瀬ダムの建設に伴う水没者の生活再建の場として、また観光名所として町内外により一層アピールをするため、塩川崎への散策路整備や護岸、仮称整備、さらに沢伝いにもみじなどの植栽や駐車場の整備などを、など自然を生かした塩川崎周辺地域の整備を行ってきたところでもございます。また塩川崎の対岸にあたる田代地域には都市公園であります田代運動公園を整備をいたしまして、野球、テニス、水泳、アイススケート、ゲートボールなど多くの町民の方々が四季を通してさまざまなスポーツに親しみ楽しむことができる都市公園といたしております。したがいまして、真渡橋から旧平山橋までの右岸、左岸の河川空間と塩川滝を含めた周辺の整備によって、本町の自然と触れ合えるスポーツレクリエーションとしての雰囲気が作り出されておりまして、広い意味での付近全体がですね、自然と調和した広域的な公園としてその機能を果たしているものと考えているところでもございます。次に2点目の旧平山橋を今後保存するための必要な修繕または改修工事等を考慮し、重要建造物等の指定申請の考えについてのご質問でございますが、ご承知の通り、この平山橋は大正15年に建設されたリベット構造トラスト橋で、日本の橋梁史にも数少ない道路橋として人々の暮らしを支えてきた歴史がありますことから、日本の近代土木遺産鉄の橋100選、神奈川の橋100選に選定されるなど、土木構造物として希少価値のあるものとされております。このように平山橋は文化的歴史的重要性などから、町では県の意向も受けまして、歴史の散歩道としてそのまま残していくことにいたしましたことから、現在県において橋梁の保全対応の耐震補強工事や長期間耐久性のある塗装工事、さらには補修工事などが行われておりまして、平成15年9月、今年の9月末頃に完成が予定されているところであります。ご質問の重要建造物等の指定についてでありますが、文化財保護法に基づく登録有形文化財の指定を受ける方向で、現在神奈川県と協議をいたしているところであります。この制度は古き良きものを残す支援制度で、遺産として文化として生かすことを目的としておりまして、基準といたしましては、 建設後50年を経過している建造物で、その土地を知るのに役立つもの、造形の規範となっているもの、そして再現することが容易でないものとされております。そこで平山橋は大正15年に整備されたもので50年を経過していること、田代の土地を知る上で役立つこと、現在はないリベット工法によるトラスト橋であり、再現は容易でないことなどから基準は満たしていると言われ、さらに県厚木土木事務所において、県の障害学習文化財課を経由し、文化庁に事前に相談をしたところ、登録が可能である旨の回答を得ているとのことでもあります。従いまして、町としましても歴史的文化的価値があり、さらに地域の人々に長く愛され続けた平山橋でありますことから、補修工事が完成し県から移管され次第、重要建造物などの指定申請をいたしてまいりたいと考えているところであります。次に3点目の新平山橋開通後の県道54号線、これは相模原愛川線の昇楽寺付近の交差点の改良についてのご質問でございますが、県道相模原愛川線の平山地区側の現状でありますが、歩道設置につきましては平山大橋関連で道路を改良されました区間以外は未整備となっており、また国道412号との交差点の平山坂下交差点につきましても今後改良が必要となっております。こうしたことから町といたしましても、歩行者の安全対策をはじめ、交差点の通過車両の安全対策や渋滞対策などの観点から、以前から神奈川県町村会や国道412号線建設改良促進協議会などを通じまして、機会あるごとに神奈川県へ道路改良の要望をいたしているところであります。県におきましても本路線の交差点改良や歩道整備につきましては、地域全体の安全対策や交通対策上重要な課題として認識をいただいておりまして、先般2月の18日でありますが、今後この路線の歩道整備や交差点の改良を計画検討を行う上で必要となります現況測量をですね、実施するための地元説明会を開催していただいたところであります。そこでご質問の昇楽寺付近の交差点改良についてでございますが、平山坂下の交差点改良により交通体系が大きく変わることが予想もされます。町道の交通量も軽減するものと思われますし、安全対策上も平山坂下の交差点改良と本路線の歩道設置を最優先に整備することが必要であると考えております。従いまして、昇楽寺付近の交差点の整備につきましては、今後これらの事業の進捗状況を見据えた上で検討、協議、検討してまいりたいと考えているところであります。次に町主催のイベントについてのご質問であります。町のイベントは町主催によるもの、また町が実行委員会を組織して開催するもの、あるいは町が後援するものがありまして、 これらを含め、ご答弁をさせていただきます。町等が主催して開催しておりますイベントや大会などにつきましては、年間を通しまして、毎月のように実施、開催がされておりますので、おりますのが実情であります。こうしたイベントや大会などは、毎年行っているものと、各年で行っているものがあります。はじめに、毎年実施、開催するものでは、4月に愛川公園のつつじ祭り、5月に愛川町農林祭り、6月に愛川健康の日、これは充電は健康祭りと言ってましたけど、8月に愛川町勤労祭、10月に愛川町ふるさと祭り、そして、福祉体育大会、また社会福祉大会、愛川スポーツレクレーションフェスティバル、11月には秋の祭り大会、半原糸の里文化祭、内陸高原団地一周駅伝競争大会、そして1月に町一周駅伝競争大会などとなっております。次に各年の実施開催では町民ふれあい体育大会があります。こうしたイベントや大会などは基本的には行政の分野ごとにおいてその実施・開催の趣旨や目的に応じて行われているものでありまして、年間の実施・開催の回数については12回で延べ日数は14日となっております。また実施・開催にかかる経費でありますが、平成14年度の予算ベースでは約2000万円であります。町職員の従事延べ日数は472人となっております。次に町主催のイベント大会などの今後の見直しの検討についてのお尋ねでございますが、ご案内のように平成8年度から取り組んでまいりました行政改革において各種イベント大会の見直しを改善項目に掲げ、それぞれのイベント、大会などの目的、内容の調査と課題、問題点の分析をし、さらに統合化の可能性の有無や改善方策などについて検討を行ったところでございます。その結果、当時毎年実施しておりました交通安全推進大会では、アトラクションの廃止、大会の廃止をしまして、大会のみの開催といたしましたこと、また健康祭りをですね、健康の日に改めまして、真に健康関連事業の実施に改めたことや、健康づくり推進大会を各年実施したことなどはあります。こうしたことから、イベント大会については、その時々におきまして、実施・開催の時期や、町民の参加状況などを調査をし、町民のニーズと期待に沿った内容であるかどうか、またその実施・開催による成果等についての検証を行っております。また今後も、平成15年度から今年、4月からですね、15年度から平成17年度までの3カ年で取り組むこととしております。行政改革大綱の中で、イベント大会の見直しについて、引き続き事業の在り方を検討するとともに、良き方向性を見出してまいりたいと考えているところでございます。3点目の高齢者家族に対する防犯対策についてでありますが、長期にわたる経済不況と相まって、各種の悪質な商法などによる被害が数多く発生をし、そうした悪質商法の手口、 被害の状況や騙されないための注意点などについて、新聞、雑誌、テレビなどでたびたび報道がされているところであります。本庁におきましても消費者保護対策として広報誌での悪質商法に騙されないための啓発活動や特に訪問販売等についての情報が少ないお年寄りのためにことぶき大学講座で悪質商法対策の科目を設けまして勉強していただいたり、また今年度は一人暮らしのお年寄りを対象とした被害未然防止対策の勉強会や高齢者を狙った悪質商法への注意を促すパンフレットを作成いたしまして、町役場1階ロビーや半原中津両出張所の待合室に備えまして、また町ふるさとお祭りでの消費者キャンペーンで配布するなどの啓発事業も推進をしているところでございます。まあ、さらにこうしたトラブルの解決のために消費生活専門相談員によります消費生活相談を週2回実施をいたしまして助言や指導をさせていただくなどの事業を展開しているところであります。高齢化社会の到来でこれからもお年寄りの方が増え消費生活に関係するトラブルや消費者契約の問題が多くなってくると考えられるところであります。何よりも悪質商法に騙されないこと、いらないものははっきりと断ることが重要なことでありますので、今後ともこうした悪質商法の対応方法などについて啓発活動をですね、さらに充実をしてまいりたいと考えておるところでございます。以上、ご答弁いたします。
7番、水君。
7番、答弁ありがとうございました。3件目の高齢者に対する防犯対策の件でございますが、先ほど井上議員さんの方からも一人暮らしに対する防災防火の質問がございました。これは消防署の和田署長さんの方からも返事がございましたように、一人暮らしや寝たきり老人に対し、消防職員の方、また勤務安全協会の方がですね、訪問しながら都市道をしておられるわけでございます。できましたらこのような形でですね、一人暮らしの老人宅を例えば民生委員の方々とかいろんな方々に協力してボランティアの方々ですかね、していただきながらその訪問しなおかつできればそのようなポスター等を例えば茶の間とか一番お年寄りがいられるような場所にステッカー等を配布していただければ、幸いじゃないかと思います。と申しますのは、年寄り啓発のポスターとかパンフレットはなかなか見てもすぐ忘れる、すぐまた隅の方に片付けちゃうっていうようなこともございます。このようにですね、一人暮らしの老人宅を訪問できるかどうか伺います。
水部長、鴨下君。
水部長、一人暮らし老人の お宅に、訪問して、啓発活動ということでございますけども、一人暮らし、のお年寄りに対する、悪質な訪問販売などの、被害を未然に防止するための情報提供ができるよう、一人暮らし老人のお年寄りを訪問されております民生委員さん、あるいは危険物安全協会の火災予防等で、呼びかけをお願いをしているわけでございますけども、そういったところで、また一人暮らし老人配食サービスのそういった機会を捉えまして、注意呼びかけ、それとチラシの配布を行ってまいりたいと、ステッカーとかポスターにつきましては検討をさせていただきます。
7番、水君。
はい、
7番、ありがとうございました。ぜひ、訪問等をご検討いただきまして、お願いしたいと思います。今朝の新聞等でもですね、マンションの一人暮らしの方が、殺されていたというような、話も聞いております。それとですね、消費者生活相談の件でございますが、相談件数とですね、どのようなことが内容等もの要望が相談されておるのか、内容を伺います。
民生部長、亀下君。
民生部長、特に60歳以上の方の相談件数につきまして申し上げたいと思います。消費生活の関係の相談につきましては、平成13年度は全体で276件、そのうちですね、高齢者の相談件数は81件、29% でありました。平成14年度は4月から1月まで10ヶ月間でございますが、消費生活に係る相談件数全体で214件、そのうち、41件、19% が高齢者の相談でございました。主な相談内容でございますけれども、住宅ローンの返済、あるいは携帯電話情報提供サービスの相談、排水管の清掃、浄水器の販売、あるいは、書籍購入、これは送りつけ商法ですね、自宅が送られてくるものでございますけれども、それと健康食品などの相談がございました。
7番、水君。
はい、7番、どうも、ありがとうございました。どうかですね、今聞きましたら、大体相談の内容の5分の1が高齢者と聞いております。ぜひよろしくお願いしたいと思います。続きまして、2件目のイベントの件でございますが、年間経費が約2000万、職員が472人、年間12回と聞いております。今後大行政改革等で検討をされるということで、これは了解しました。ただ一点、最近ですね、地域商店街が非常に不況によりまして、厳しい営業がされておるわけでございますが、この地域商店街の活性化を含めた、まあイベントと考えがあれたらお伺いいたします。
環境経済部長、井上君。
環境経済部長、地域商店街等の活性化の取り組みですね、さらにはイベントの考えがあるのかというご質問で、ございますけども、最近の商店街につきましてはですね、売上等非常に厳しい状況下にあると不思議をいたしております。また商店街でですね、大売り出しをしても年々不参加店が多くなっていると中小企業診断士の実態報告をいただいております。現在町での取り組みといたしましては、有料店舗コンクール、経営スクール、ガイド等管理事業への支援、商店連合会への支援、地域活性化イベントへの支援等に取り組んでいるところでございます。また15年度当初予算ではですね、商工会を中心に検討をされました町内共通商品券発行事業、これは町内消費需要の喚起、あるいは購買力の障害流出防止等を目的といたしまして、新規事業として実施されるものでありますが、この事業への支援をさせていただく予定でありまして、こうした事業を契機にですね、活性化が図られることを期待をいたしているところであります。そして今後の商店街の活性化の取り組み、イベント等も含めてのお話でございますけども、地元の商店会をはじめですね、商店会の統括をしております町商店連合会、あるいは商工会等がですね、さらに連携をして、 活性化に取り組んでいく必要があるのではないかと存じます。まあ、町としてもですね、まあ、そうした、取り組みに対して、まあ、積極的にですね、ご相談に乗りまして、さらには共に協議検討をしてですね、まあ、良い方向性が見出していければと考えております。以上です。
7番水君。
はい、7番、どうもありがとうございました。地域商店、共通商品券についてはまた後日聞きたいと思います。このような商品券を生かしてですね、愛川町の中心街にある商店街はですね、だいぶ活気があるんですけど、地方、例えば半原とか田代の方に参りますと非常に、バラバラでですね、あんまり力がございません。ぜひ、商工会、また商店会、商工会等をですね通しまして細かいご指導の方をよろしくお願いしたいと思います。それでは、秀山橋の開通周辺整備についてお伺いします。新橋の開通と旧橋の改修がされるわけでございますが、ご案内のように非常に河川敷がですね、雑木雑草等が多いわけでございますが、旧橋の上流に関しては半原のダダンベ祭りの時にですね、だいぶボランティアの方々で清掃していただきました。でもその新平山橋の下が非常に、民主的と申しますか、雑草が多いわけでございますが、町としてはどれようなお考えがあるか伺います。
警察部長、山本君。警察部長、平山橋付近の河川敷における雑草等の維持管理についてでありますけれども、この河川敷は国道412号とそれから主要県道相模原愛川線を結ぶ地点にありまして、河川利用者が多いことや田代運動公園などが近くにありますことから、田代地域に、おけます地域振興に、欠かせない箇所であるということの認識をいたしているところであります。こうしたことから町といたしましても雑草の維持管理につきましては、従前より、県に対して要望をいたしているところでありますけれども、引き続き、河川管理者であります相模川総合整備事務所に強く要望してまいりたいと考えております。
7番水君。
はい、7番、ぜひですね、強く要望していただきたいと思います。同じく1点目の件でございますが、広域的な公園、都市公園として地域を考えていきますよというような町長さんの答弁がございました。旧橋に関して今後補修また塗装工事等が完成された暁にですね、観光的なイメージアップのためにライトアップ等のお考えがあるかお伺いいたします。
環境経済部長、井上君。
環境経済部長、旧橋の観光という面でのライトアップとお考えがあるかということでございますので、私の方からご答弁をさせていただきます。平山市のライトアップの地でありますけれども、まあ、近隣ではですね、お隣の白山町、これが小村橋ですね、これを夏季、7月の下旬から8月にかけてですね、まあ、1ヶ月間イベント事業としてライトアップを実施していると聞いております。ではこれについては、新たな白山の文化、あるいは白山魅力あるふるさと白山を創出をしていくための意識の高揚を図るということを目的としまして、商工会青年部が主体となってですね、公園としては白山町、あるいは商工会、白山町の商工会等がですね、公園をして実施をしているというふうに伺っております。 で、平野橋のライトアップでありますけども、これを実施するためにはですね、まあ、地元の皆さんはじめ、まあ、河川管理者、あるいは長津川漁業協同組合、商工会と関係者との協議、そしてご理解をいただいていくことが必要かと存じます。いずれにしても、現段階ではですね、この移管につきまして、県と協議中ということでございますので、現段階では貴重なご提言としてですね、受け止めさせていただきたいと存じます。以上であります。
7番、水君。
はい、7番。はい、ありがとうございます。ぜひ、良い方向にご検討のほどお願いしたいと思います。続きまして、2点目でございますが、重要建造物の指定申請でありますが、これ指定を受ける方向で協議をいたしますよというような返事がございました。相川町にですね、このような建造物の指定の建物はあるかどうか伺います。
警視部長、平本君。
警視部長、相川町にはですね、ないと思います。ただ、県からちょっと聞かされているのは、箱根の富士屋ホテル、そういうところがなんか重要文化財になっているような話を聞いております。
七番、水君。
はい、ありがとうございました。続きまして、1件目の3点目でございますが、新平山橋の平山側の橋爪広場付近でございますが、せっかく新しく橋が開通されましたが、非常に、暗いと、あの辺が暗いから、なんかそのような街灯もしくは照明等がつけていただいたらいいんじゃないかなというような地元の方の意見でございます。ちょっとこの辺もよろしくお願いしたいと思います。
要望ですか？
すいません、質問です。すいません。
警察部長、平本君。
はい、警察部長、ご質問の火事につきましては、直線部、幹部でありますことから、交通安全対策上道路照明が必要と思われますので、厚木土木事務所に要望をしてまいりたいと考えております。また本路線と旧道との交差点につきましてもですね、道路照明が必要と考えられますので、現在行われております取り付け工事の中で対応していただくよう、これについても要望してまいりたいと思います。
7番、水君。
はい、7番。ありがとうございます。ぜひ、取り付けの方をよろしくお願いしたいと思います。それと、新平山橋が、田代の徳良川に、開通されまして、信号がそこに増えた、一つ増えたわけでございます。従来の田代の54号線のですね、五砂路の信号と、新白山橋の定住の信号、非常にこれが50メーターぐらいの間で、非常に間が狭いと、その信号機の連携がうまくいってないのかよく分かりませんが、そこが朝夕のラッシュ時にですね、非常に混みます。そこが混みますと、今度隅田大橋が混み、隅田大橋から美濃の信号まで行く間にですね、その54号線がずっと朝の7時頃から8時半頃はもう混んでどうしようもない。平山橋ができたおかげで、逆に混んじゃうんだよというような話を地元の方から聞いております。ぜひ、信号の調整はできないか伺います。
水部長、亀井君。
水部長。新設の平山橋信号機と、田代信号機について、渋滞解消のためのサイクル時間の調整についてでございますけれども、平山大橋の開通の1ヶ月余りが過ぎました。この間、町といたしましても、平山大橋の開通前と比べまして、車両の渋滞が、著しい 状況にあることは把握してございます。そのため、2月中旬にですね、松井警察署に牛体の回収策といたしまして、まあ、墨田、大橋、信号も含めまして、サイクル時間の調整等を要望してございます。ご質問の、まあ、時間通勤時間帯の渋滞の状況についてはですね、厚木警察署に、まあ、再度説明をいたしまして、渋滞の解消に向けまして、信号機のサイクル時間の調整を図るよう、再度要望してまいりたいと思います。
7番に追根。
はい、7番。ぜひよろしくお願いしたいと思います。最後に1点。新平山橋の立ち尾川の厚木行きのバス停の停留所のことでございますが、ちょうど橋のすぐそばでですね、非常に雨風等が吹いた場合に、あそこで待っている方がもう傘が飛んじゃうぐらい風が強いという、困ったらなんとか雨よけのようなものはできないでしょうかっていうような話がされたんですけど、これについて伺います。
三瀬部長、鴨下君。
三瀬部長、田代のバス停に待合所の設置ができないかというご質問でございますけども、現在町内の路線バス停留所に、まあ、設置されております、待合所は、まあ、14箇所ありますが、バスの事業者や停留所周辺の、まあ、町内会などによって、まあ、設置をされているのが現状でございます。まあ、今後バス事業者に対しまして、まあ、利用者の利便が図れるよう要望してまいりたいと存じます。